しません。特別賛美を感謝します。それではですね、ここで映像を見ていただきたいと思います。殉教とかですね、迫害に関する10本映像があるんですけども、今日はルドヴィゴ・イバラギの、アニメの方ですけども、見ていた26世紀の中のルドヴィゴ・イバラギについての映像です。見ていただきたいと思います。それからイスラエルチームのダイジェスト映像、それから今度10月6日がですね、10月の第1週がエルサレムの部屋を祈る集いというんですね、世界中で祈るんですけども、その、ダイジェスト映像を見ていただきたいと思います。そして最後に1分で聖書を学ぶ1分動画を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ハンザブローは いや、それはダメだ。キリシタンの死を捨てなければ。
と言いました。ルドリコがこの言葉に対して、そのような条件であれば、命は危ない。
主です。信仰によって彼は約束された地に日本人のようにしてしまう同じ約束を共に相続する者と役をすることができませんと言いました。彼は破壊基礎の上に建てられた都を町の上に建てたのからです。その都を設計して建設されたのからです。ケースからはさらにその国を避難してのことを役割しているのです。ふるさとですね、天のふるさと、天のふるさとですね。彼らのふるさと、そして課題その目にとってはエルサレムで、そして重要なことは何が重要なのかというと、我々のためのエルサレムなんです。つまり我々はここにいるしか、まだ天のエルサレムは立ってないから、このエルサレムではなくね、天から立っていくエルサレムに永遠に神を守る、つまり永遠の神の生活になっているということなんですね。エルサレムのお水の場で祈ることの意味合いって分かってる。あそこの場所はなんと上から場所だ。あそこがですね、神殿の場所ですね。神殿で同心の塔永遠の主だと、あそこ永遠の主の特別な場所なんです
エルサレムの平和のために生まれ、お前を愛する人々が使えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄がある。詩編122編6節から7節。
エルサレムの平和を祈るつもり。
皆さんこんにちは。今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章に僕マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。僕マゴクとは北の果てのあなたの国とあるようにイスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期についてエゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされまた集められるという予告を含みます。その予告通り AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされイスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて彼らはみんな安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は寒暖時代の初めに締結されますから、この戦争は寒暖時代に起こることがわかります。黙示録6章8節、第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを見していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し同士打ちをするようになり敗れるのです。この地震は第6の封印の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。
感謝します。映像を見ていただきましたけれども、私たちがですね、これから起こることっていうのを聖書から正しく捉えていくっていうのはすごく重要なことであります。で、まあ、出てきたあのロシアとかですね、イランとかエチオピアとかリビアとか聖書に出てくる終わりの時代にこう、出てくる名前っていうのをこう中国を見て、その動向っていうのを、ね、私たちもしっかりと見ておく必要があるっていうことを置いていきたいと思います。そして私たちの時代というのはこの終わりのこの大寒暖時代に近づいているわけですね。で、大寒暖の最初っていうのは中東和平で始まります。でこれを締結するのが反キリスト、ヨーロッパから出るリーダーがですね、この中東和平を締結すると言われていますので、それが大きな印となります。まあ、この時代に向かっているということを、ね、覚えつつ、まあ、進んでまたいきたいというふうに思いま す, です、ね、あと10月6日に毎年ですね、10月の第1週に、エルサレムの平和を祈る集いっていうのが世界中で行われます。で、アメリカで提唱されたんですけども、支援のですね、ところからエルサレムの平和のために祈りなさいっていう命令がありますけども、それは全てクリスチャンにとってそれを祈ることは、まあ、特権であり祝福でありますので、エルサレムの平和のために世界中で心を合わせて祈るということをしています。